各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は公証団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは子ども最優先の帰宅を目指して子どもが社会に巣立つまでの支援を、公明党議員団古田忍の質問です。区は公明党の提言を踏まえた国の総合経済対策と、それを早期に実現するために我が会派が区長に求めた要望をどのように受け止め推進していくのか。
国が行う総合経済対策を着実かつ早期に実現できるよう、要望も十分に踏まえながらスピード感を持って施策の展開に努めていく。
区は仮称帰宅子ども条例の制定に向けて動き出しているが、今後子どもの声をどのように反映していくのか。
すでに小学生と区政を話し合う会や中学生モニター会議などにおいて意見聴取を行っており、引き続き様々な機会を捉え取り組みを進める。
国の出産子育て応援交付金は令和4年4月以降の出産にも支給するとされた。区は補正予算対応により年度内の早期に支給すべき。
現時点では公式に確認できない点も多いが、可能な限り早期に実施内容を決定していく。
妊娠出産から子どもが社会に巣立つまで切れ目のない充実した伴走型相談支援を行っていくための区の課題は何か。
より効果的効率的な組織横断的体制の強化を図る必要がある。情報の共有などの視点から新たなシステムの導入なども課題と考える。
産後ケアについて助産師等による訪問型を導入し、子どもが1歳になるまでのケアや相談体制を拡充するとともに、ドゥーラの養成を助成し、寄り添える支援者の育成等を求める。なおドゥーラとはギリシャ語で、他の女性を支援する経験豊かな女性を意味します。産前産後の女性特有のニーズに応え、心身の安定と産後の身体の回復、赤ちゃんの育児や新しい生活へのスムーズな導入を目的に、母親の気持ちに寄り添った母親のためのサポートを行う人のことを産後ドゥーラと言います。
訪問型のケアは今後助産師会にも意見を伺いながら実施の可能性を検討していく。また産後ドゥーラの養成は担い手の確保も重要と認識しているため、今後検討していく。
子どもショートステイの利用日数の拡充を求める。また障害や発達に心配のある子どもの保護者が自身の通院等のために利用できるこの一時預かりの場所の整備を求める。
今後、子どもショートステイ事業の拡充に向けて検討する。また、児童発達支援センターでは、一時預かり事業の環境整備などに課題があり、保護者のニーズなどを踏まえ研究する。
保護者の負担軽減、保育士の働き方改善のため、保育園での紙おむつのサブスク導入と、夏休み等における学童クラブでのお弁当の区が主体となった配達サービスの導入を求める。なお、サブスクとはサブスクリプションの略語。ある商品やサービスなどを一定期間、定額制で利用できるような仕組みです。
紙おむつのサブスクは他自治体の試験的な取り組みを踏まえ検討していく。また、宅配弁当は他自治体の事例を参考に、区主体による導入を検討し、保護者の負担軽減などを図っていく。
不登校児童生徒の個々の状況を把握し、子どもが自己肯定感を持ち、社会的に自立できるよう、教育部門だけでなく、保健・福祉部門や地域・民間の支援団体と連携した教育機会確保のための多様な支援の実施の検討状況は、
先行自治体の取り組みを視察した結果を踏まえ、不登校児童生徒の校内の居場所づくりをはじめ、町内関係各課や大学なども含めた関係諸機関との連携による校外の居場所づくりなど、支援の充実を図るよう引き続き検討を進める。
委託事業者の看護師を活用し、保育園や学校等において医療的ケアが必要な子どもへの支援を早急に拡充することを求める。
保育園での医療的ケアの実績を重ねていく中で、今後の支援の拡充を検討する。また、区立学校は保護者からの相談に対応し、学校と委託事業者と調整を図り、適切な支援に努める。
国が定めた市町村、地域、自殺対策計画策定の手引きでは、行政トップが責任者となり、町内横断的な体制の整備を要点としている。区は、手引きに沿った本気の計画を策定すべき。
北区ヘルシータウン21の改定にあたり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取り組みを取りまとめ、推進していく。
公明党議員団、古田忍の質問でした。次は、浮間地域ルートに EV バス導入を、幼稚園保護者の負担軽減を求める、自由民主党議員団、松沢義春の質問です。新庁舎建設基本計画の中間まとめでは、建設予定地の引き渡し時期が令和10年度以降と示されている。北区基本計画2020では、新庁舎は15年度の開庁を目指すとあるが、用地取得後から開庁まで5年を要する理由と、事業全体スケジュール及び総事業費について問う。
工事は敷地周辺の道路などの基盤整備後に建設工事に取り掛かるが、この規模の建築工事は3年から4年かかる。事業費は工事費、土地取得費、その他で計490億円を見込んでいる。
2学期制の検証結果報告では、中学校における高校受験に対する問題と、生徒の学習負担増などの課題が明確化された。これら課題へのスピード感を持った解決に向けた対応を求めるが、教育庁の見解は。
早急に検討が必要な中学校の定期考査などについて、2学期制を導入している他自治体を参考に改善策を検討している。一つの学校行事の時期の変更が他の学校行事に影響を与える場合もあり、検討には慎重な協議が必要なため、一定の時間も要する。
光熱費や食材等の一連の物価高騰により、私立幼稚園などで提供される給食の値上がりが懸念され、区が給食費を全額負担している保育園との整合性を考えると、私立幼稚園の給食の取り扱いについて抜本的な見直しが必要と考える。また、私立幼稚園保護者への負担軽減補助の増額を求めるが、区の見解は。
物価高騰が過度な経済的負担につながらないよう、都の補助制度などを活用し支援している。今後も物価動向など注視しつつ、必要な支援策の実施を検討する。また、負担軽減補助制度については、私立幼稚園協会からの要望なども踏まえつつ、適切な見直しについて検討する。
新型コロナ第8波で感染拡大が本格化すると、小児科の発熱外来が逼迫することも懸念される。医師会等と連携して小児医療に対する取り組みを検討すべきと考えるが、見解は。
小児への抗原検査キット配布を含め、医師会や教育委員会と連携し対策を早急に検討する。
コミュニティバスについて、ゼロカーボンシティ宣言を具現化できる CO2 排出実質ゼロの EV バスを代替車両に採用し、浮間地域ルートに導入することを強く求める。なお、EV バスとは、ディーゼルエンジンなどの内燃機関を搭載せず、給電した電気エネルギーを動力源としてモーターで駆動するバスです。
EV バス導入については、早期の運行開始に向け、納期などを考慮するとともに、国や都の補助事業の活用も含め積極的に検討する。
地域コミュニティ活動のデジタル化支援のため、町会自治会に ICT の利活用に専門的な知識を有するアドバイザーの派遣を求める。 また、民生児童委員活動の負担軽減のため、ICT 機器の活用と支援についての見解は。
アドバイザーの派遣については、各町会、自治会の状況などに応じて、専門的な知見から助言できるような取り組みを検討する。また、民生児童委員活動への ICT の活用と支援は、民生児童委員協議会の会長会と連携し検討する。
日テレ東京ヴェルディベレーザや浮間桜草をデザインしたマンホールを制作・設置することで地域活性化や地域アイデンティティの醸成につながると考えるが、見解は。
新たなデザインマンホールの設置については様々な制約もあるが、地域の皆様からの提案も参考にデザインの検討など進めていく。
首都圏大都市においてふるさと納税による減収額の増大傾向は深刻な課題である。北区でも看過できない税収減であり、危機感を持って具体策を講じる時期にあると考えるが、
本来の趣旨である寄付文化に資するため、より多くの方々に応援したいと思われる工夫が不可欠であり、ふるさと納税ポータルサイトへの登録準備などを進める。
自由民主党議員団松沢義春の質問でした。暮らしを守る緊急対策を、介護保険と障害福祉の充実を、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。課税世帯であっても、子育て世帯、若者学生、非正規雇用、中小業者等へ北区独自の暮らし応援給付金を拡充することを求める。
補助金を活用した子育て世帯生活支援特別給付金や18歳以下への図書カード配布など暮らしの支援に努めているが、課税世帯の子育て世帯などへの独自給付金支給拡大の考えはない。
区が発注する事業の従事者や区の非正規労働者等賃金の時給1500円の引き上げを求める。
従事者の賃金は雇用主との間で取り決めるものと考えるが、特定後契約については労働報酬下限額以上の賃金の支払いが義務となり、現在その賃金額を審議中である。区の会計年度任用職員は適切な賃金水準確保に努める。
社会福祉協議会が窓口である特例貸付の返済が令和5年1月から始まるが、返済猶予も含め生活再建に向けた丁寧な相談対応を求める。
特例貸付の償還が困難な方へのフォローアップ支援については、国の要請も踏まえ暮らしと仕事相談センターと連携し対応する。
インボイス制度導入により、地域経済や文化を支える方々の仕事を奪うことはあってはならない。10月からの導入中止を国に求めよ。
軽減税率の導入以降、正確な適用税率や消費税額などの伝達手段として必要なものと認識しており、中止を求めることは考えていない。
新型コロナ感染症第8波に対し、速やかに PCR 検査ができる体制、医師会等と連携した早期診断・治療につながる体制の整備を求める。
歯科医師会館での高齢者 PCR 検査体制拡充、薬剤師会協力によるウェブ上での薬局の抗原検査キット在庫状況確認システム構築、医師会と共同でのオンライン診療など充実した取り組みにより、安全安心な診療検査体制を確保する。
国は介護保険サービス利用料の1割負担から2割負担への引き上げ等を検討しているが、介護の負担増等につながる制度改悪は行わないよう国に強く求めよ。
国は介護保険制度の持続可能性を高めるため、給付と負担のバランスを図るとしているが、指摘の点は結論には至っていない。引き続き制度改正にかかる国の動向を注視する。
世田谷区では障害者の介護者が急病等で介護ができなくなった場合等に24時間体制で対応する施設を10月に開設した。北区においても同様のバックアップ体制の整備を求める。
障害者の生活を地域全体で支えることを目的に、地域生活支援拠点などの整備を国から求められており、国の基本指針や他自治体の取り組みを参考に、区の実情に合った整備を進める。
制定が予定されている仮称子ども条例は、子どもの権利条約の柱である生きる、育つ、守られる、参加する権利に基づき、子どもの声を聞きながら取り組むよう求める。
子どもの権利条約の4つの権利の尊重は、当然に反映されるべきものと考える。子どもへの意見聴取はこれまでも行っており、引き続き様々な機会を捉え、取り組みを進めていく。
水害時におけるコミュニティタイムラインについて、町会、自治会の避難ネットワーク作りへの区の積極的な取り組みを求める。なお、コミュニティタイムラインとは、災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で、地域住民の取るべき防災行動や避難のタイミングなど、いつ、誰が何をするかを定めた行動計画です。
堀船地区をモデル地区とし、コミュニティタイムライン作成支援に今年度取り組んでいる。今後はモデル実施の成果を踏まえ、低地部のすべての地区における作成支援を進める。
区民の住宅における断熱改修、再エネ、省エネ促進を区内建設企業や地元業者の育成、仕事起こしと連携して進めることを求める。
再エネ、省エネ機器等導入への助成制度では、区内業者が機器設置などを実施する際などに助成額の割増しを行っている。今後も事業者の取り組みを後押しできるような施策を検討する。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって、区民生活を支える物価高対策を、誰一人取り残されない防災対策、立憲クラブ花見隆の質問です。新型コロナ感染症について、季節性インフルエンザとの同時流行により対応病床の逼迫等が懸念されているが、北区の感染状況と傾向、ワクチン接種状況について問う。
第7波では重症化率は下がったが、死亡者数は高齢者を中心に過去最大となった。11月から新規感染者数が急増し、第8波の到来が懸念されている。12歳以上のワクチン接種率は、初回およそ 88%、3回目およそ 70%、4回目およそ 31%。
物価高騰対策として、来年度も区内共通商品券の発行や、キャッシュレス決済還元事業等に取り組むべきと考えるが、区の見解は、
物価高騰などによる影響などを踏まえ、国や都の動向を注視し、必要な支援策を検討する。
今後も物価高騰が続く場合、区として低所得者世帯や子育て世帯等に直接給付を実施すべきと考えるが、区の見解は、
国や都の施策との整合を図った上で、区民生活や中小事業者などの影響の把握に努め、財源なども見極め、必要な物価高騰対策を検討する。
大規模水害避難時の要支援者への支援体制には多くの課題があり、福祉の力を総動員することが求められている。誰一人取り残されない避難に向けて、区長の力強い決意を問う。
全体方針などを示す北区大規模水害避難行動支援計画を策定することとした。個別避難計画の作成を進めることで、誰一人取り残されない避難の実現に向けて積極的に取り組む。
大規模災害発生時には、住民自治による避難所の開設・運営が求められる。多くの地域関係者が合同で行うことにより、相互の協力の円滑化が図れるため、定期的に避難所開設訓練を実施すべきと考えるが、見解は、
地域への知識や技能の蓄積を図り、地域が主体となった訓練の定期的な実施を目指す。
障害者差別解消法が施行され6年が経過した。この間の法に対する区としての取り組みや、区民への周知がどのくらい進んでいると捉えているのかを問う。
障害者理解がテーマの映画上映会の開催など、様々な手法で周知に取り組んできたが、令和元年度アンケート調査で、法を知っているという回答は5割程度にとどまった。今後も法の趣旨の周知を継続的に行う必要があると考える。
デフリンピック東京大会は2025年に実施予定で、多くのデフアスリートと関係者が東京に集まる予定である。区として大会の機運を高めていく取り組みを図ることを求める。
大会周知とともに、都の取り組みや他の関連団体と連携し、機運醸成を図っていく。
デフリンピック東京大会に向けて、言語としての手話への理解がより広まるように、手話講座のオンライン配信やホームページへのアーカイブの実施を求めるが、区の見解は。
手話での挨拶など、役立つ表現もホームページに公開している自治体がある。今後先進的な取り組みを調査、研究していく。
現在、西ヶ丘サッカー場でベレーザのホームゲームが開催されているが、普段から北区で練習してもらい、ベレーザを区民に身近に感じてもらう環境整備が必要と考えるが、見解は。
区に根ざしたチームとなる取り組みは重要と考え、今年は商店街の協力を得て、ベレーザのチームフラッグを提示した。また選手と区民の交流事業の開催についても現在調整している。
2023年度に完成予定の東洋大学赤羽大キャンパスの体育館において、区民利用や各種大会の開催等が可能かどうか、現状と見通し、区としての取り組みについて問う。
体育館も利用した事業の実施や避難所としての利用について大学と相談している。大会などの実施については引き続き協議していく。
立憲クラブ花見隆の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。